7日目が終わりました。あと3日間が残っています。しかし、真剣に働けるのはあと2日間です。というのは、10日目、朝8時の瞑想の後は、新しい瞑想法が解かれ、その後、聖なる沈黙は終わるからです。聖なるおしゃべりが始まります。聖なるおしゃべりであっても、おしゃべりには変わりません。おしゃべりしながら真剣に瞑想することはできません。10日目は真剣に瞑想できる日ではないのです。それでも10日目は大切な日です。9日間の深い心の手術の後には、その傷を塞ぐための塗り薬が必要です。10日目に学ぶ瞑想法は、この傷口を和らげる軟膏の働きをします。9日間の沈黙の後、深い心の手術を終えて、いきなり外の世界に戻るのは刺激が強すぎます。ですから、10日目は、共に瞑想してきた仲間とおしゃべりをし、外の世界に出て行くための準備をするのです。ですから、真剣に瞑想ができるのは、あと2日間だけです。ブッダは、継続して瞑想するようにと説かれています。この瞑想法では、修行の継続こそが成功の鍵です。20日間、30日間、45日間の長期コースでは、生徒は継続して働きます。皆さんが今参加している10日間コースでは、休み時間がありますが、長期コースでは休み時間はありません。皆さんも残りの2日間は継続して修行しましょう。瞑想時間中は目を閉じ、座って瞑想します。しかし、これからは休憩時間にも瞑想を続けます。何かする必要があるとき、例えば自分の部屋や食堂へ行くときにも瞑想を継続します。目を開けたまま気づきを保ちます。休憩するときも目を開けたままで気づいています。何をしていても気づき続けます。歩いているときは歩いていることに、食べているときは食べていることに気づいています。休んでいるときは休んでいることに気づいています。大切なことは、それと同時に体の感覚に気づいていることです。ブッダの教えを正しく理解していない人は、ただ歩くことに注意を向けます。そのような修行にも、それなりの利点はあります。しかし、それは、ブッダの教えではありません。ブッダの教えは、感覚に気づいていること、感覚を感じられないなら、呼吸に気づいていることです。感覚に気づくことなく、心の奥深くに達することはできません。心の習慣を奥底から正さなければならないのです。感覚の気づきは非常に重要です。歩きながら全身の感覚を感じる必要はありません。今の段階ではそれは不可能です。少なくとも動いている部分の感覚を感じなさい。歩きながら足の感覚に気づいています。食べながら口の感覚に気づいています。食べ物が触れている唇、歯茎、舌の感覚に気づいています。飲み込みながら喉の感覚に気づいています。動いている部分には感覚が感じられるでしょう。感じにくければどこの部分でも構いません。感覚に 気づいていなさい。そして同時に体の動きにも気づいていなさい。休み時間の間もこのように継続性を保ちます。瞑想時間には目を閉じて座り瞑想します。他の時間は目を開けて必要なことをしながら瞑想を続けます。体の動きに気づき、同時に感覚に気づいています。夜は横になりながら体の動きに気づいています。寝返りを打ちながら気づいています。体の動きすべてに気づきながら、同時に感覚にも気づいています。この時、頭から足へ、足から頭へ、意識を順番に動かす必要はありません。横になりながら、体に起こっている感覚に気づいています。感覚に気づきながら眠りにつきます。夜は眠りのためにあります。翌朝、目を覚ますと同時に、再び感覚に気づき始めます。真剣に瞑想する生徒は、深く眠らないことがあります。半分眠り、半分目覚めています。良いことです。時には、一晩中眠らないこともあります。大変良いことです。ただし、そんな時でも、必ず目を閉じて横になっていなさい。眠れなくても構いません。感覚に気づいていなさい。ああ、眠れない。もう12時なのに眠れない。1時なのに、2時なのに、まだ眠れない。このように心配し始めると、翌朝には半病人です。ヴィパッサナーを忘れていたからです。感覚に、あるいは呼吸に気づいていれば、心は平静でいられます。翌朝は深い眠りから覚めたように爽やかに目覚めます。眠る目的は2つあります。1つは体を休ませること。一日中働いた体を休ませます。同様に忙しく働いていた心も休ませます。夜は座った姿勢で瞑想してはいけません。横になっていなさい。体を休ませるためです。心は目覚め、気づきながら、同時に平静であるとき、十分休息できます。このように心も体も十分に休ませることができます。翌朝には爽やかに目覚めるでしょう。インドの経典によると、意識の状態には3種類あります。目覚めている状態、眠っている状態、夢を見ている状態です。しかし、ヨーギには4つ目の状態があります。ここで言うヨーギとは、アーサナやプラーナーヤーマといったヨーガの実践をする人のことではありません。究極の真実に達した人のことです。ヴィパッサナーヨーギのことです。これは修行の高い段階です。感覚の真実に気づき、目覚めています。心は平静です。経典にはこう書かれています。世界中が眠りについている時も、ヨーギは目覚めている。感覚に、内側の真実に気づき、目覚めているのです。しかしこれは、夜眠くなっても、眠らないぞ、ヴィパッサナーヨーギなのだから、世界中が眠りについても目覚めているぞ、ということではありません。それはやりすぎです。眠くなったなら眠りなさい。しかし、眠れなくても感覚に気づき 平静でいるなら心配はいりません。感覚に気づき反応せず平静でいます。そうすれば心も体も十分休息を得られます。残りの2日間を有効に活用しなさい。ブッダがラッティンディバマタンディトーと言ったように、昼も夜も働きなさい。深く眠っている時以外は、昼も夜も継続して働きなさい。さらに深い心の手術を行い、この2日間を使って深く根ざした条件付けを取り除き、苦悩の原因を滅しなさい。心の汚れが表面に浮かび上がってくるでしょう。それは心の条件付けから解放される素晴らしい機会です。継続こそが解放への鍵です。心の嵐はまた来るかもしれません。しかし、7日間修行してきた皆さんは、それに直面する力を持っています。嵐が来ても、心はもう動揺することはないでしょう。5つのニーバラナ、5つの敵はまだいるでしょう。しかし、その力は弱くなっていきます。皆さんには5人の友もいます。頼もしい友です。そばに置いておきなさい。5人の友は、それが純粋であるとき、大きな助けになります。しかし、純粋でなくなったとき、敵となり、害をもたらします。5人の友とは誰でしょう？その純粋さとは何でしょう？最初の友は当時の言葉でサッダーと呼ばれていました。信心、信頼という意味です。大切な友です。自分が行っていることを信頼できない人が正しく修行できるはずがありません。疑いを持ちながら働くことはできません。自信と信頼が必要です。7日間修行してきた皆さんの心には、この道、この瞑想法に対する信頼が生まれているでしょう。これからの2日間は、よりよく働けるでしょう。しかし、この信頼、信心も盲目的になると、大きな敵になる危険をはらんでいます。盲目的な信心は助けにはなりません。そのためには知恵がなければなりません。知恵があれば純粋さが理解できます。信心の純粋さは知恵があるときにだけ現れます。知恵がないと盲目的になってしまいます。知恵とは目のようなものです。信心は足のようなものです。目のない人でも歩けます。しかし、道を間違えてもわかりません。では、目という知恵はあっても、足という信心のない人はどうでしょう。これは素晴らしい道だ。ダンマは、ブッダの教えは素晴らしい。そのように道を眺めるだけで一歩も踏み出すことができません。知恵と信心の両方が必要です。この2つがあって初めて力となります。その時、信心は悟りに導く信心となるからです。それは本質を見抜く知恵をもたらし、信心の本質を明らかにします。盲目的に信じることはなくなります。信心の本質とは何でしょう？皆さんはなぜ何に対して信心するのでしょう？清らかさ、良い性質に対して信心するのです。皆さんは神や仏や 聖者の持つ良い性質から励みを得ます。自分のうちにも同じ良い性質を育もうという励みを得るのです。そうであれば、この信心は役に立ちます。そうでなければ、助けにはなりません。神様、仏様、私の望みを叶えてください。このような気持ちで信心するなら、それは盲目的な信心です。助けにはなりません。信心は神や仏が持つ徳、良い性質への信心でなければなりません。自分のうちに同じ良い性質を育てる励みとなる信心であれば、それは素晴らしい信心です。一つ例を挙げましょう。私がミャンマーからインドへ来てコースを指導し始めた頃のことです。年老いた夫人がコースに参加しました。彼女はこの瞑想法を正しく理解して真剣に働き、素晴らしい成果を得ました。家に戻ってからも1年間朝晩瞑想を続け、さらに多くの恩恵を得ました。1年後、彼女は再びコースに参加しました。ダンマを、この瞑想法を確立するためです。彼女はコース中に面談に来てこう言いました。先生、私の心にはある恐れがあるのです。私は尋ねました。どんな恐れでしょう。信心を大切にするバクティ派という宗派の信者であるこの女性は、知恵の道であるヴィパッサナーは別の道だと考えていました。彼女は言いました。この瞑想法が最終の解脱へ導くことは理解しています。でも、この道を進むことで、神様への信心がなくなってしまうのではないかと怖いのです。神様への信仰はなくしたくありません。私は答えました。そんな心配はいりませんよ。あなたのバクティ、信心はもっと強くなります。いいえ先生、この瞑想法にバクティの信心の入る余地はありません。彼女は理解しようとしませんでした。私は言いました。わかりました。しかし、あなたは本当に神様を信じていますか？彼女は答えました。もちろんです。私のうちは代々バクティ派の敬虔な信徒です。神を深く信仰しております。そこで私はこう尋ねました。あなたのお家では約束の供え物をしますか？インドではこうした約束の供え物がよく行われています。例えば家族が病気になると父親や母親がお寺へ行きお参りをしてこう祈ります。家族の病を治してください。治った暁には5ルピー分のお菓子を差し上げます。そのような約束の供え物をなさいますか？はい、よくいたします。それならあなたは自分の神様を信じてはいませんね。たった5ルピーのお菓子さえ直してくれた後でなければあげられないのですから。もらってから与えるというのは商売人の取引です。信心ではありません。神や仏が何とかしてくれると期待するような信心は本物の信心ではありません。信心とは何でしょう？ある人が自分はヒンドゥー教の神、ラーマの熱烈な信者であると言います。高い徳を備えたラーマの信者であるのは素晴らしいことです。 ラーマのような徳を備えようと努めるのは素晴らしい信心です。しかし、実際にはそうできているでしょうか。あなたもラーマの生涯の話を聞いたことがあるかもしれません。ラーマは王家の第一王子でした。通常は第一王子が王位を継承します。しかし、王の一番若いお妃が自分の産んだ息子を王位継承者とすることを望み、王は不本意ながら約束をしてしまいます。ラーマをジャングルへ追いやることにしたのです。ラーマよ、お前はジャングルで14年間過ごすのじゃ。ラーマは父王の命令を快く受け入れ、王国を後にしました。王宮の贅沢は弟が楽しめばよい。私はジャングルで満足だ。そうしてラーマは出て行きました。しばらくして王は亡くなり、初めて一連の出来事を知った弟は驚きます。兄のラーマが真の王位継承者だ。私ではない。彼はジャングルへと出向き、兄のラーマを探し出しました。兄上、都へお戻りください。兄上こそ王位の継承者、王の座を継ぐのにふさわしい方です。父上は間違った決定をされたのです。私が代わりにジャングルに残ります。兄のラーマは言いました。それはいけない。これは父上の命令なのだ。お前が王位を継ぎなさい。二人の兄弟が王位を譲り合って言い争ったことは、人類の歴史上他に例を見ません。ラーマはこのように素晴らしい人でした。ラーマの熱心な信者だと主張する二人の兄弟がいます。ところが、この二人は遺産をめぐって争い、訴訟まで起こしています。土地を分けたとき、お前の方が数ドル余計にもらったじゃないか。お前だって土地を数センチ余分にもらっているじゃないか。それでいて二人は自分たちをラーマの熱心な信者だというのです。お気の毒なラーマ、もしもラーマが雲の上にいるなら、情けなくて涙を流していることでしょう。なんという信者たちだ。私の教えを少しも理解していない。私の生き方から何も学んでいない。それでいて、私の信者だというのか。このような信心は助けにはなりません。ラーマは全能の神の生まれ変わりとされています。お気の毒な神様、私たちが神の位を引き下げてしまいました。ラーマの名前を自分の額に書く人がいます。腕にも胸にもラーマと書きます。ラーマ、ラーマと書かれたシャツを着ます。熱心な信者であることをラーマに知らせるためです。まるでラーマが自分の名前を聞きたがっているかのように。自分の名前ばかりそんなに聞きたがる神であるなら、なんと自己中心的で自己愛の強い神であることでしょう。神は自らの姿に似せて人を創造したと言われています。しかし私には人間が自らに似せて神を作ったように思えます。名前を唱えると調子に乗って思い上がり、何でもよしとするような神です。間違ったことをしても恵みを授けてくれる都合のよい神を作り上げるのです。自分の名前を聞くことを好む愚かなご縁家がいるとしましょう。毎日ご縁家、ご縁家と話題になっていないと気が済みません。ラジオでもテレビでもご縁か、ご縁か。新聞でもご縁か、ご縁か。 五円家の寺を建立し、五円家の像を建てて、五円家、五円家と歌い踊ります。すると、この五円家は素晴らしいと喜ぶのです。そんな五円家が神を作るとすれば、自分の名前を聞いて喜ぶ、そんな神を作るでしょう。気の毒な神様、もしも神が存在するなら、これは神を冒涜することです。信心が盲目的になると、このようなことが起こります。神の持つ徳を自分のうちにも育むということを忘れてしまっています。これでは信心は害にしかなりません。ある人が言います。私はイエス・キリストの敬虔な信者です。素晴らしいことです。高徳の人、聖人中の聖人です。ある人が聖人かどうかは、死の間際にどのような振る舞いをしたかでわかります。イエス・キリストはどうだったでしょう。キリストは拷問にかけられ、貼り付けにされて亡くなりました。しかし、自分を苦しめる人たちに対して、ひとかけらの怒りも、嫌悪も、憎しみも抱きませんでした。ただ、愛と慈悲を向けるのみでした。彼らは、自分が何をしているのか、分かってはいないのだ。無知なる者よ、この悪しき行いによって、彼らが罰を受けませんように。ただ、愛と慈しみしかありませんでした。真に気高い人です。イエス・キリストの信者であると宣言しても、愛や慈しみ、善意を育もうとしないならば、それは本当の信心ではありません。誰かがこう言います。私はイエス・キリストの信者です。彼が神の子であると認めます。まるでキリストが信仰声明を聞きたがっているかのように、こんなにたくさんの人が、私は神の子だと証言してくれていると、キリストが喜ぶかのように、キリストが神の子であるというのは疑う余地がありません。神とは何でしょう。真実が神です。愛が、慈悲が、純粋さが神です。キリストという人は、真実、愛、慈悲、純粋さそのものです。神の子であるというのは間違いありません。キリストのこの徳が大切なのです。その同じ徳を自らのうちに育もうとするなら、その人は間違いなくイエス・キリストの信者です。そうでなければ、それは盲目的な信仰、盲目的な信心に過ぎません。預言者ムハンマドを信仰する人がいます。素晴らしいことです。偉大な聖者です。では、ムハンマドの徳とは、何だったのでしょうか。それは純粋な限りない愛です。彼の心には少しの怒りも憎しみもありませんでした。ムハンマドはその教えを信じる人もそうでない人も等しく愛しました。それでこそ預言者ムハンマドは偉大な預言者であり得たのです。ムハンマドには次のような逸話があります。礼拝と説教のためにモスクに通っていた彼は毎日ある家の前を通りました。その家に住んでいた年老いた女性はムハンマドに反感を抱いていました。彼の教えは間違っていると思っていたのです。古い習慣や伝統にとらわれていたのでイスラムの教えを受け入れようとはしませんでした。彼女は毎日カゴいっぱいのゴミを用意して ムハンマドが通ると投げつけました。しかしムハンマドはいつも微笑んで服の汚れを払いモスクに向かうのでした。ある日のことです。いつものように老婦人の家の前を通りましたが、ゴミは落ちてきません。彼は立ち止まり考えました。何かあったのだろうか、病気になったのだろうか。そこで彼は2階の部屋を訪れ尋ねます。お母さん、今日は姿が見えないので心配で尋ねました。お加減でも悪いのですか？深い慈悲の心です。イスラム教に反発し、認めない人に対してさえも慈悲の気持ちを抱いたのです。これこそが聖者の徳です。悪意や憎悪を持ちながら、誠の宗教を説くことはできません。道を説く人は、すべての人に無条件の愛がなければなりません。預言者ムハンマドについてもう一つ逸話があります。お祈りのために人々がモスクに集まった時のことです。ある男が経典の一節を読むために前に出た時、突然尿意を催しました。そして我慢しきれなくなり、建物の隅で排尿してしまいました。なんということだ。モスクを、敬虔な祈りの場を汚すとは。怒り狂った人々は彼に詰め寄り、殴りかかろうとしました。これを目にしたムハンマドは、慈愛を込めて人々に尋ねました。あなた方は誰を撃とうとしているのですか？この人は具合が悪いのです。そう言うとムハンマドは、バケツに水を持ってきて、自ら床を拭き始めました。なんと深い愛でしょう。イスラムの信者も、そうでない人も、ムハンマドは同じように愛しました。このような愛こそが、聖人の徳なのです。ある人が、私はブッダの信者です、と言います。悟った人、解脱した人であるブッダの信者であること、ブッダを信心することは素晴らしいことです。しかし、この信心が盲目的な信心になったらどうでしょう。早朝、手を合わせて唱えます。ブッダン、サラナン、ガッチャーミ。私はブッダに帰依します。私はブッダに帰依します。私はブッダに帰依します。さあ、ブッダに帰依しますと3回唱えたぞ。これで一日中好きなことをしても大丈夫だ。ブッダに帰依をするのは救済してもらうためだ。どんなに悪い行いをしてもブッダが助けてくれる。そうでないなら、帰依をする意味はない。この人は、帰依をすることの意味を理解していないのです。ブッダは、なぜ人々に帰依をするようにと説いたのでしょう。それは、ブッダの徳、悟りに帰依をしなさいということです。悟りに帰依をするということは、自分のうちに、悟りを育むことです。自らの悟りだけが保護し、守ってくれます。自らの悟りに帰依をするのです。自らのうちに悟りを育むのです。それなら、私はブッダに帰依します、ということに意味が出てきます。そうでなければ、それは盲目的な信心です。ブッダは宗派を作ったり大きくすることには関心がありませんでした。人々が私はブッダに帰依しますということなど望んでいませんでした。 慈しみの心から人々が苦悩から抜け出すことだけを望んでいたのです。どのような宗教を信仰していても、どのような生まれであっても、どの国の出身でも、男性でも女性でも、違いはありません。誰にも苦悩はあります。ブッダは、自ら道を見つけ、悟りへと至りました。そして、慈しみの心から人々にその道を説きました。しかし、皆さんが、自らこの道を歩まなければ、役には立ちません。それは本物の信心ではありません。誰でも悟りに至ることができます。それはゴータマ・シッダッタだけが成し得たものではありません。ゴータマはブッダとなりました。ブッダとは人の名前ではありません。それは悟りに至った人の徳を表す言葉です。彼は言いました。私の前に数えきれないほど多くのブッダがいました。私の後にも数えきれないほど多くのブッダが現れるでしょう。ブッダは悟りに至った人に敬意を表す方法としてこう唱えるように教えました。
ये च बुद्ध अतीताच ये च बुद्धाय नागत
過去におられたすべてのブッダに、これから現れるであろうすべてのブッダに、パッチュッパンナーチャエーブッダ、現在おられるすべてのブッダに、
अहं वन्दामि सर्वदा
私は敬意を表します。このように唱えるとき、それは特定の宗教に入信するということではありません。ブッダの悟りに励みを得て、自分のうちにも悟りを育もうとする決意の表明です。さらにブッダは次のように敬意を表す方法を説きました。ブッダに敬意を表すには、次のように唱えなさい。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサ。私はこのような徳を持つ人、すべてに敬意を表します。ナモタッサ、バガバトアラハトサンマーサンブッダッサ。最終の下脱に至った人、自らの努力によって悟りに至った人、このような人に私は敬意を表します。皆さんは敬意を表すためにプージャーと呼ばれるものを行います。プージャーとは何でしょう。サーミサプージャー、不純なプージャーと呼ばれるものがあります。ブッダの像に香を焚き、花やお菓子を添え、礼を捧げて、私はブッダにプージャーをしていますと言います。これはニラーミサプージャー、純粋なプージャーではありません。ブッダは言いました。
ダンマヌダンマパティパッティアブッダンプージェミ。
粗雑な段階から微細な段階へとダンマの道を歩むことによって、私はブッダを礼拝します。ダンマの土台となるシーラから始めます。そして、より微細な段階のサマーディへと進み、さらに微細なパンニャーへと進みます。やがて、それをも超えて、究極の真実、ニッパーナを経験します。これが、真に正しいプージャー、ブッダに 敬意を表す方法です。
ダンマーのダンマパティパッティア仏壇プージェーミ。
ダンマは正しく理解されなければなりません。信心が盲目的になってしまってはなりません。同じようにブッダに敬意を抱くとは、ブッダの徳を知り心に刻むことです。ブッダの徳とは何でしょう。それはこのように説かれています。
エテピソバガワアラハンサンマサンブッドヴィジャチャラナサンパンノスガトロカビドアノッタロプリサダンマサラティサッタデーヴァマヌッサーナンブッドバガバーティ。
その人はバガバーンである。バガバーンとは何でしょう。25世紀の間にインドはこのバガバーンの意味を見失ってしまいました。今日バガバーンはまるで雨後のカエルのように現れます。あっちもこっちもバガバーンだらけです。誰も彼もが私はバガバーンだと言っています。25世紀前、バガバーンとは何を意味したのでしょう。
バッガラーグーティバガワ、バッガドーソーティバガワ、バッガモーホーティバガワ。
バガバーとはすべてのラーガ、渇望、動作、嫌悪、モーハ、無知を打ち砕き、下脱の輝きの中にある人のことです。お濁が根絶されない限り、バガバーと自称するのは間違いです。ブッダはバガバー、バガバーンです。私たちはブッダの悟りに励みを得て、少しずつ渇望や嫌悪、無知を滅していきます。それでこそ真にブッダを敬っているのです。本当の信心です。アラハンとはインドの昔の言葉です。アリは敵、ハンは殺した者の意味で、アラハンはすべての敵を殺した者という意味になります。非暴力を解きながら敵を殺すとはどういうことでしょうか。敵とは誰のことでしょう。敵は外にはいません。内にある心のお濁が敵なのです。お濁をすべて滅ぼし、一片の汚れもなくなったものがアラハンです。サンマー・サンブッドを、ブッダは自らの努力によって悟りに至りました。努力すれば誰もがそうなれます。努力しなくても超自然の目に見えない力が悟りに導いてくれると期待する人は、ブッダとは何であるかを理解していません。ブッダとはサンマー・サンブッドです。一人一人が自らの救済のため、悟りのために努力をしなければなりません。イッティピッソー、バガバー、アラハン、サンマー・サンブッド、ヴィッチャー・チャラナ・サンパノー。ブッダはヴィッチャー、理論において完璧で、チャラナ、実践においても完璧です。深遠なる知恵を持って、ダンマを深く理解しています。実際の生活に生かされる知恵です。これもブッダの徳の一つです。
ヤタワディ、タタカリ、ヤタカリ、タタワディ。
自らの言葉の通りに行い、行いの通り言葉にする。ブッダは自ら真実の道を歩み、究極の真理に到達しました。タターガタと呼ばれるのはそのためです。 ブッダの信者であるというなら、ブッダが歩んだ道を一歩一歩真実とともに歩まなければなりません。ヴィッチャーチャラナ・サンパノー、理論と実践の両方において完璧でなければなりません。スガトー、歩みの一歩一歩が正しい一歩です。体の行いでも、言葉や心による行いでも、誰も傷つけることがない、そのような徳を育みます。歩みの一歩一歩、行いの一つ一つが人のためにならなければなりません。ローカビドゥ、体の枠組みの中で宇宙の真実に気づきます。私たちも体の枠組みの中で宇宙の真実を体験するために歩みます。ブッダは生涯にわたって深い慈悲の心から奉仕しました。35歳で下脱し、80歳で入滅するまで45年間昼も夜も奉仕しました。世界は苦悩に満ちている、人々は苦しんでいる。ブッダは素晴らしい道を見つけました。そして慈悲の心から奉仕し続けました。夜は気づきと知恵とともに 2,3 時間体を横にするだけでした。このように生涯人々に奉仕し続けたのです。80歳になった時、ブッダは弟子たちに告げました。3ヶ月の後、私はこの体を去るであろう。インドの東部にいたブッダは北部のクシナラに行くことにしました。クシナラにたどり着いたブッダは木の下に横たわりました。それは満月の夜でした。そばに控えていたアーナンダの心に次のような思いが起こりました。夜明けにはブッダは行ってしまわれる。この町には多くの信者がいる。ブッダがここにおられることを伝えなければ。さもないと、アーナンダが教えてくれなかったからご挨拶ができなかったと言われるだろう。知らせなければいけない。アーナンダは町へ行き、数人の人に知らせました。すると、その話は瞬く間に広がり、大勢の人が敬意を表すためにやってきました。夜が明けると、ブッダはもうこの世にはおられない、ご存命中にご挨拶しなければ。あまりにも多くの人がやってきたため、アーナンダは人々に頼みました。どうか列を作ってください。皆さんがご挨拶できるように、どうかお願いします。夜は更け、夜明けが近づきました。ブッダは息を引き取ろうとしていました。ところが、列の先頭にいた男が一向に動こうとしません。いや、待ってください。ブッダのところに行き、ただ礼を捧げようとおっしゃるのですか？私はブッダから悟りに至る方法を学びたいのです。ブッダが亡くなられた後、あなた方が教えを正しく伝えるかどうかわからないではないですか。私はブッダご自身から直接学びたいのです。アーナンダは言いました。ブッダは今にも息を引き取ろうとしておられます。もうダンマを説かれる状態ではないのです。しかし、男は動こうとはしませんでした。後の人が待っています。どうか他の人に譲ってください。そのやりとりがブッダの耳に届きました。 喉の渇きを癒すために水を求めてガンジス川へ来た人がいる。それなのに水は飲ませない。ただガンジスに礼をして立ち去れというのか。ダンマの慈愛の川があふれました。ブッダは言いました。ああなんだよ、その人をここに呼びなさい。その人はダンマを求めているのです。ダンマを授かるにふさわしい人です。息を引き取る間際までブッダはダンマを説きました。一人でも多くの人に道を伝えよう。一瞬も無駄にはできない。ブッダはひたすら人々に奉仕しました。皆さんがこのような慈しみと愛、善意と無私の奉仕を自らのうちに育むなら、ブッダの信者であると言えるでしょう。さもなければ何の意味もありません。ある人がこう言います。私はダンマにブッダの教えに帰依し、深く信心しています。ダンマとは何でしょう。ダンマが何かを理解せずに、ただダンマに帰依しますというだけでは、何の意味もありません。その人がダンマを生活に生かし、ダンマをシーラ、サマーディ、パンニャーを育てるとき、ダンマに帰依しますということに意味があるのです。では、ダンマとは何でしょう。ダンマは宗教ではありません。自然の普遍的な法です。自然の法に従った生き方をするなら、ダンマに帰依したと言えます。ブッダはダンマの性質を説明しました。ダンマの6つの性質です。この性質が自分のうちに育っているかどうか調べなさい。ダンマの名のもとに、ダンマの本質を離れた宗教に巻き込まれないように注意しなさい。それでは、純粋なダンマの性質とは何でしょう。スワッカート・バガバタ・ダンモ。ダンマの最初の性質は、スワッカートです。スワッカートとは、わかりやすい言葉で説明されるという意味です。神秘主義でも、哲学的思考でもありません。簡潔で、わかりやすい言葉で説明されます。人とは、理解できないことには従えないものです。ダンマは、学者の知的な遊びではありません。理解した上で実践するものです。これがダンマの最初の性質、スワカートです。次の性質はサンディッティコです。自分が直接経験すること、経験する真実、それがダンマです。悟りに至った人が経験した真実も、経典で説かれている真実も、皆さんの先生が経験した真実も、皆さんにとっての真実ではありません。皆さん自身の直接の経験、それがサンディッティコーです。最初は粗雑な現実、真実かもしれません。構いません。それが今の真実、皆さん自身の経験、知恵なのです。その真実とともにこの道を歩みます。すると、より微細な真実を経験するようになります。心と体の領域、すべてを探求して、心と体の真実を経験します。そして、ついには、心と体を超えた経験をします。スワッカート・バガバタ・ダンモ。 サンディティコー、アカーリコー、アカーリコー。ダンマの恩恵を得るのに時間はかかりません。ダンマの恩恵は死後に得られるのではありません。誰かが天国から戻ってきて、自分はこの儀式を行ったので天国に行ってきたと話してくれたでしょうか。今、恩恵があることが大切なのです。今、何の恩恵もないなら、それはダンマではありません。ダンマの道を歩み始めた皆さんは、その恩恵を実感し始めるでしょう。それでこそ、純粋なダンマです。雲の上銀行の将来の日付小切手をもらっても使えません。アカーリコー、今、ここで恩恵が得られなければなりません。この道を歩むなら、この人生で良い変化が現れなければなりません。エーヒパッシコー、もう一つのダンマの性質です。ダンマの道を歩むとき、それが正しいものかどうか調べなければなりません。エーヒパッシコーの意味は、来て自分自身で見なさいです。実際に自分で調べるのです。経験するのです。コースに参加すると、ある人は4日目、またある人は5日目か6日目にこう考えます。これは素晴らしい。父にも母にも勧めよう。あの人にも勧めよう。そして突然気づきます。そうだ、呼吸を、感覚を観察するんだった。考えるのは後にしよう。しばらくしてまた考えます。あの人はかわいそうな人だ。この瞑想をやった方がよい。これがエーヒパッシコーです。ダンマとは頭であれこれ考えるものではなく、盲目的な信心でもありません。それは実際の体験から生まれるものです。コースに参加して、講話が素晴らしかったという人がいます。講話の何が素晴らしかったのでしょう。素晴らしいのはダンマです。ダンマを知的な遊びにしてはなりません。ここで10日間瞑想をした後、人に会うとこう言いたくなります。本当に良かった。あなたも行ってみてはどうですか？真にダンマを味わったなら恩恵を受けます。そして他の人と分かち合いたくなります。物書きなら書くでしょう。話ができる人なら語るでしょう。裕福な人はたくさんのお金を寄付するでしょう。世界は苦悩に満ちている。人々がこの瞑想法に出会うなら苦悩から抜け出すことができるのに、と愛と慈しみが生まれます。ある人はこう思います。私がコース中に使った施設はすべて寄付によるものだ。また、多くの人が無私の気持ちで奉仕をしてくれたおかげで瞑想に集中することができた。私も人生の10日間を寄付しよう、奉仕をしよう。こうして人はコースの奉仕をします。エーヒパッシコー、人々がダンマの恩恵を得られますように。ダーナ、寄付をするのは良いことです。多くの人が施設を利用できるからです。しかし、奉仕という寄付はもっと良いことです。大切なのは志です。お金を寄付するとき、人々が苦悩から解放されるように、その助けをしよう。という気持ちで寄付します。良いことです。ダンマの教えのために お金を寄付することは尊いことです。そこには人々が苦しみから解放されますようにと願う気持ちがあります。しかし、10日間奉仕をするなら、その間、次のように感じ続けるでしょう。こんなにもたくさんの人が、ダンマによって苦しみから抜け出している。10日間継続して、このパーラミーが、ダンマの志が育まれるのです。素晴らしいことです。奉仕をし始めると、皆さんの瞑想はより深くなります。奉仕をすると、このことが実感できます。私も自分の経験からそれを知っています。食べ物を施すと、自然の摂理で飢えることがなくなります。同じようにダンマを分かち合うと、自然の摂理によって、皆さんのダンマはより強くなります。このようにして、人はエーヒパッシコーというパーラミーをさらに育みます。もっと多くの人がダンマの恩恵を得られるように奉仕をしよう。これは真にダンマを実践しているかどうかを測る物差しです。オーパナイコー、純粋なダンマは歩みの一歩一歩が最終ゴールに導いてくれるものです。この道はまっすぐに伸びる高速道路と同じです。歩みの一歩ごとに最終ゴールに近づいていきます。オーパナイコーです。アーディメンカリャーナカーリ、マディアメンカリャーナカーリ、アンタメンカリャーナカーリ、はじめもよく、中ほどもよく、終わりもよくです。シーラだけを実践しても恩恵を受けることがわかります。サマーディを実践すると、もっと多くの恩恵を受けます。パンニャーを実践すると、さらに多くの恩恵を受けます。最終ゴールへ到達すると、その恩恵は言い尽くせないほどです。この道を進む一歩一歩が恩恵をもたらします。ダンマの道では、小さな一歩であっても、小さな努力であっても、無駄にはなりません。オーパナイコーです。パッチャタン、ベーディタッボー、ビンニューヒーティ。パッチャタン、それぞれの直接の経験です。どの宗教に属していても、どのような社会に属していても、違いはありません。自ら実践することで、誰もがダンマの恩恵を得られます。特定の宗教に改宗して初めて救われるということではありません。ヒンドゥー教徒はヒンドゥー教徒のままで、キリスト教徒はキリスト教徒、ユダヤ教徒はユダヤ教徒、イスラム教徒はイスラム教徒、仏教徒は仏教徒のままでいいのです。誰もがダンマから恩恵を受けられます。人は無知ゆえに渇望や嫌悪を生み出します。そして苛立ち、惨めになります。この道は心のお濁を取り除くことによって苦しみから解放されるものです。実践すれば誰もが恩恵を得られます。それは知的なゲームなどではなく実際の経験です。パッチャタン、ベーディタッボー。ブッダ以前、ブッダの時代、そしてブッダ以降のインドにも同じ教えがありました。渇望や嫌悪、錯覚や幻想から抜け出しなさいと教えていました。しかし、その教えはすべて頭での あるいは感情的な理解に過ぎませんでした。そこに実践を説く人が現れました。渇望から抜け出すための具体的な方法です。気持ちの良い感覚があるとき、渇望が始まり、不快な感覚があるときに嫌悪が始まる。感覚を観察しなさい。これがパッチャタン・ベーディ・タッポーです。ベーダナー、感覚によって現実を理解し、苦しみから解放されるのです。ビンニューヒー、賢明な人なら誰にでも必ず恩恵が得られます。同様に、ある人がこう言います。私はサンガに帰依します。これは特定の人にではなく、その人の持つ徳に帰依をするという意味です。スーパティパンノーバガバトーサーバカサンゴー。ウジュパティパンノーバガバトーサーバカサンゴー。ナーヤパティパンノーバガバトーサーバカサンゴー、サーミチパティパンのバガバトーサーバカサンゴー。正しい道、真実の道、知恵の道を歩んでいる人、この道を歩み続けて聖者の段階に達した人、そのような人はサンガと呼ばれます。解放には四つの段階があり、その最初の段階に達した人が真のサンガとなります。そのような聖者を見て、人は励まされ、この道を歩み出します。これがサンガに帰依をするということです。ダンマを生活に生かし、人生においてその性質を育むとき、信心は知恵を伴った信心となります。これがサッダー、信心、一つ目の友です。二つ目の友は、当時の言葉で、ビリや、努力と呼ばれていました。正しい努力です。間違ったやり方で努力をしたのでは、意味はありません。では、正しい努力とは何でしょうか。私の国、インドに、こんな話があります。ある夜、北インドの古い都、バラナシで、四人の友が、ボート遊びをすることにしました。バラナシは、麻薬が溢れる町です。彼らも、麻薬を大量に取り、ボートを漕ぎ始めました。一晩中、漕いで漕いで漕ぎ続けました。夜が明けたとき、ボートが、全く動いていないことに気がつきました。誰もボートをつないでいたロープをほどいていなかったのです。無知というロープがある限り、ボートをこぎ続けても目的地にたどり着くことはできません。この瞑想の方法を学ばなければなりません。この瞑想法を理解し、正しく修行するなら、最終ゴールに到達できます。ビリヤ、正しい努力です。三つ目の友は、サティ、気づきです。サティには二つの意味があります。一つは記憶です。しかし、記憶という解釈は、解脱への道とは関係ありません。もう一つの意味は、気づきです。気づきは、現在の瞬間のものです。過去は思い出です。未来は想像です。気づくことができるのは現在の瞬間だけです。どのような経験をしてもそれに気づいています。表面で、また深いところで気づいています。感覚を感じながら気づいています。歩いているときは、歩いていることに気づいています。食べているときは、食べていることに気づいています。同時に、 自分の感覚に気づいています。この感覚への気づきがなければ、最終ゴールに到達することはできません。体の動き、すべてに気づいているとき、その気づきの能力を育むことができます。しかし、感覚を忘れるなら、解放の最終ゴールに至ることはできません。サーカスの綱渡りの女の子を例に挙げましょう。女の子は細心の注意を払いながら一歩ずつ綱の上を歩きます。さもないと落ちて怪我をしてしまいます。ですからその一歩一歩に注意を払います。しかし女の子は完全に解放された人、アラハンにはなれません。感覚について何も知らないからです。感覚に気づきながら心を平静に保つ方法を知らないからです。踊り子はどうでしょう。踊り子は動きの一つ一つに気づいています。しかし感覚には気づいていません。それでは最終ゴールに至ることはできません。修行は感覚を感じながらアニッチャの性質を理解します。それとともに平静さを保ちます。それは心の深い部分で癖を変える方法です。正しいサティとともに修行しましょう。そうすればやがて最終の解脱へと至ることができるでしょう。次にサマーディ、集中です。これはサンマーサマーディ、正しいサマーディでなければなりません。正しいサマーディとは何でしょう。クサラチッタッサエーカッカター。集中には純粋な心が必要です。無知ゆえに想像上の対象を使って集中する。それは正しいサマーディではありません。また、渇望したり、嫌悪をすることも正しいサマーディではありません。渇望や嫌悪をすることなく、この瞬間の経験に一瞬一瞬気づいていること、そしてその気づきを継続すること、これが真のサマーディです。五つ目の友は、パンニャ、ウペッカー、平静さという知恵です。それは、スータマヤーパンニャーやチンターマヤーパンニャー、聞いたり、読んだりして、頭で理解した知恵ではなく、バーバナーマヤーパンニャー、体験による知恵です。ブッダの人類への貢献とは、これです。感覚の観察を通して、知恵を体得する。それは直接の経験によって育まれる平静さです。これこそが深いところの渇望や嫌悪から解き放つものです。これがここで始めたこと、生活の中で実践すべきことです。日々の修行で感覚を感じながらも渇望や嫌悪の反応をしません。これはアニッチャだと理解します。すると心は平静になります。この平静さは日常生活にも生かされることでしょう。しかし、ただ頭で理解したり、盲目的信心からアニッチャを、平静さを受け入れるだけなら、日常生活で生かされることはないでしょう。人生に浮き沈みはつきものです。人生のさまざまな状況のもと、平静さを保ち、対処できるなら、その平静さは真のパンニャー、知恵です。もう一つ、私の国の話です。裕福な老人が亡くなり、二人の息子は慣習によって 一緒に住み始めました。しかし、しばらくすると仲たがいを始め、別々に暮らすことになりました。全財産のお金や宝石、土地が半分に分けられました。その時、小さな箱が見つかり、開けると、指輪が二つ入っていました。一つは安い銀の指輪で、もう一つは高価なダイヤモンドの指輪でした。兄は欲を出して言いました。このダイヤの指輪は代々受け継がれてきたものに違いない。これは長男の私が受け継ぐべきだろう。お前は銀の指輪を取っておきなさい。弟はにっこり笑って言いました。いいですよ。兄さんはダイヤモンドの指輪をお持ちください。私は銀の指輪で満足です。それぞれの指輪を手に、兄と弟は人生を歩みました。二人の人生には何度も浮き沈みが訪れました。ダイヤモンドの指輪を受け継いだ兄は、春が来ると意気揚々とし、冬が来ると落ち込みました。何かあるたびに心のバランスを失い、極度な緊張が高じて、精神安定剤や睡眠薬に頼るようになりました。銀の指輪をもらった弟はこう考えました。父上がダイヤモンドの指輪を大切に保管していたのは理解できる。しかし、なぜ普通の銀の指輪を一緒にしていたのだろう。何か意味があるに違いない。調べてみると、指輪に何かが彫られていました。これもまた変わる。ああ、そうか。これは父上の教えだ。これもまた変わる。すべては変わっていく。弟は指輪をはめました。春が来ました。弟は春を楽しみました。そして指輪を見てこう言いました。これもまた変わる。春は永遠には続かない。春が終わっても心のバランスを保ちながら微笑んでこう考えました。春が終わることは分かっていた。がっかりしたりはしない。冬が来ました。弟は指輪の教えの通り泣いたり落ち込んだりせずこう理解しました。これもまた変わる。これは自然の断りだ。人生には浮き沈みがつきものです。どんな時もこれもまた変わるという真実を理解しなさい。その度に指輪を見る必要はありません。私たちはブッダから真実という内なる指輪を受け継いでいるのです。自身の内なる真実を観察しなさい。これもまた変わる。痛みがあるときも、心地の良い流れがあるときも、これもまた変わると理解しなさい。変化は常に起こっています。それを感じ続けなさい。内なる真理は、また外の世界の真理です。これもまた変わる。これもまた変わる。心の完璧な平静さを保ちなさい。その時、その知恵は良き友となるでしょう。この5つは素晴らしい友です。いつも一緒にいなさい。純粋に保ちなさい。そうすれば、どのような敵も皆さんを害することはできないでしょう。五人の友と共に知恵を持って歩むなら、一歩一歩が最終ゴールへと向かっているとわかるでしょう。 残りの2日間、真剣に瞑想しなさい。深い眠りについている時以外は、昼も夜も修行しなさい。他の生徒と関わることなく、一人で修行しなさい。心の深い手術を行いなさい。深く根ざした心の汚れを取り除き、自由になりなさい。汚れが取り除かれた分だけ、心は苦しみから解放されるでしょう。人生は苦しみに満ちています。心が汚れているせいです。汚れを浄化し、真の安らぎ、真の調和、真の幸福を味わいなさい。皆さんが真の安らぎ、真の調和、真の幸福を味わうことができますように。
ブーブーって、さあ、マンゲラン、ブーブーって、さあ。